使徒行伝の福音第79回落胆の時主がという主題で使徒行伝の23章1節から11節です。先週この DVD を貸してくださった人がいるので見ました。パウロという DVD なんです。これはパウロとそれからルカが主に出てくるんですけども、ルカ役をしている人が、皆さんパッションという映画見たことあるでしょうか。パッションでイエス・キリスト役をした人なんです。パウロ役をしている人がシェイクスピアの劇で有名な役者なんだそうなんですね。その二人がメインキャラクターなんです。この中でパウロがローマでどんなことがあったかということを語っているわけなんですよ。ただ私たちに分かっているのは、使徒行伝の28章の最後のところにこのように書かれています。パウロは自分の借りた家に満2年の間住んで、訪ねてくる人々を皆迎え入れ、はばからず、また妨げられることもなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教え続けたと書いてある。これだけが確かなことなんです。他にほとんど詳しいことは分かっていないんですよ。ただローマで殉教したということは知られているわけなんですけども、ということで私にとって興味があったので見たということなわけなんですけどもね、2018年に制作された映画だったんですけれども、実はこの獄中で実に実り豊かな時を過ごしていたはずなんです。というのは、新約聖書にありますエペソ書、ピリピ書、コロサイ書、ピレモン書、それからテモテ書の上下巻、テトス。これらの手紙を彼は書いているんですね。そしてこの映画によりますと、それはルカが口述筆記を手伝ったということなわけなんですよ。ただ、最終的には殉教しているということなんですけれどもね。DVD の中で、随所に新約聖書に載っていること、パウロの言葉がいっぱい散りばめられているんです。ああ、そうか、こういう情景で語られたのかもしれないなというのがあってですね、なかなか興味惹かれる内容だったわけなんですけれども、今日の箇所が実はパウロのこのローマ行きを決定づけた箇所なんです。何が起きたのかというとですね、パウロは今、ユダヤ人の70人議会のところで、発言をしているわけなんです。この70人議会というのは、ユダヤ人が持つことを許された70人の議員を立ててですね、サンヘドリンという議会を持っていました。で、この議会は、今ですと司法、立法、行政が全部三権分立なわけなんですけども、当時はそういう考え方はなくって、司法、立法、行政が一体の議会だったんです。それでユダヤ人にある程度の自治が認められていたわけなんです。そしてその法廷の最大の責任者は大祭司アナニアという人だったわけなんですね。これまで見たようにパウロはエルサレムで異邦人を連れてきたということで大騒動が起きたわけです。それでローマの兵隊が出てきてですね、で彼を取り調べたけどもわからないということで、この70人議会サンヘドリの方に送られてきたわけです。さて、一節このようにあります。パウロは議会を見つめていった。兄弟たちよ、私は今日まで神の前にひたすら明らかな良心に従って行動してきた。すると大祭司アナニアがパウロのそばに立っている者たちに、彼の口を打てと命じたというわけなんです。何が起きているのかというとですね、これは法廷でのパウロの冒頭陳述の様子なんです。それに対して裁判長である大祭司が、彼の口を打てと言った。なぜ大祭司裁判長は判決も出ていないのにパウロの口を打てと言ったのかということなんですね。で、これについては、私はこの大祭司の行動は当然のことだと思います。普通、裁判の場合には、一番最初に裁判長が、ではこれより法廷を開きますという開廷宣言があるんです。次に来るのは、原告が出てきてですね、この人はこういうことをしました。訴えた理由が述べられるわけです。それから被告の弁論が許されるんです。でもどうですか、冒頭。パウロは、兄弟たちよ、 私は今日まで神の前にひたすら明らかな良心に従って行動してきたと語り出したんです。これはルール違反ですよ。黙れということですよね。そういう裁判手続きを彼は無視しているわけなんです。だから彼の口を打てというふうに言ったというわけなんですけれども、パウロは怒るんです。こんなふうに続いていますね。3節ですね。その時パウロはアナニアに向かって言った。白く塗られた壁よ。神があなたを打つであろう。あなたは律法に従って私を裁くために座についているのに、律法に背いて私を打つことを命じるのかと激怒しているわけです。むちゃくちゃですよ、これは。違反しているのはパウロなんです。それに対して裁判長にですね、こんな風に言っているというわけなんですね。パウロは前にガマリエルの門下で律法のことも学んでいたはずなんですけども、どうもこの時に自分は法廷に訴えられる理由はないと。むしろこのサンヘドリンの70人議会の前に立たされた時に、これは絶好の伝道チャンスだと思ったようなんですね。そういう行き違いがあったので、こういうことになっているわけなんですけれどもね。それにしてもですよ、パウロのこの講弁、どう思いますか？白く塗られた壁をと裁判長に向かって呼びかけているわけなんです。神があなたを打つであろうと言ってるわけなんですけどね。これはイエス様が福音書の中で律法学者パリサイ人たちに白く塗られた墓よというふうに呼びかけているところを思い起こさせるんですね。イエス様もこういう例えを使ったことがあるんです。こんなふうに言ったと書かれています。偽善な律法学者パリサイ人たちよ、あなた方は災いである。あなた方は白く塗った墓に似ている。外側は美しく見えるが、内側は死人の骨や、あらゆる不潔なものでいっぱいである。このように、あなた方も、外側は人に正しく見えるが、内側は偽善と不法とでいっぱいである。マタイ伝の23章、27節のところにある、イエス様の言葉です。イエス様も激怒したことがあるんですけれども、表面上はこのように白く見えるけど、内側は腐敗しているというね、そういう意味合いで、パウロも言ったのではないかと思われます。そうしたところ、彼のそばにいた人が、こういうわけですね。神の大祭司に対して無礼なことを言うのかと言ったところ、パウロは、兄弟たちよ、彼が大祭司だとは知らなかった。聖書に民の頭を悪く言ってはいけないと書いてあるのだった、と陳謝しているわけなんです。パウロは実際知らなかったんでしょうか？これは、突然に、ローマの専任隊長が議会を召集してくださいと言ったので、もしかしたら通常着る大祭司の服を着ていなかったかもしれません。あるいはパウロが目が弱いんですよね。だからよく見えなかったということもあるかもしれない。でももう一つ考えられるのは、実はパウロは皮肉っているというふうに見る見方もあるわけなんですね。一体大祭司アナニアというのはどういう人だったのかというと、いい名前なんですよ。主は恵み深いという名前なんです。うわぁ、いい名前だなって。で、この人はですね、紀元47年から58年まで大祭司職にあった。今の事件はちょうど56年頃に起きただろうというふうに言われています。実はこのアナニアという人は、ローマと協力的だったんです。そういうことで、この後、約10年後にですね、反ローマの一揆が起きたときに、彼は信徒によって暗殺されるんです。だから、パウロが激怒して白く塗られた壁を神があなたを打つであろうと言ったのは、実際10年後にそれが実現するわけなんですね。まあ、そのようなことがあって、6節から見てください。このようなことがさらに続いて起きたんです。パウロは議員の一部がサドカイ人であり、一部はパリサイ人であるのを見て、議会の中で声を高めていった。兄弟たちよ、私はパリサイ人であり、パリサイ人の子である。私は死人の復活の望みを抱いていることで裁判を受けているのである。復活したイエス様にパウロも出会ってるわけですね。ダマスカス途上で。だからその死人の復活を私は信じている。またパリサイ派の人々は復活ということを信じていたわけなんです。それでこのように言ったわけなんです。 ところが大騒動がさらに拡大するわけなんですね。9節からご覧ください。このように書かれています。そこで大騒ぎとなった。パリサイ派のある立法学者たちが立って強く主張していった。我々はこの人には何も悪いことがないと思う。あるいは霊か天使かが彼に告げたのかもしれない。こうして騒論が激しくなったので、戦争長はパウロが彼らに引き裂かれるのを気遣って兵卒どもに降りていって、パウロを彼らの中から力ずくで引き出し兵営に連れてくるように命じたというわけなんですけども、今ここで議会の中にパリサイ派とサドカイ派がいたということをパウロが見てですね、こんな風に言ったというわけなんですね。サドカイ派というのは、まあいわば保守党です。特に祭司長や祭司たちもこのサドカイ派の中にあってですね、ローマに非常に協力的な、まあいわば保守的な体制派なんですね。それに対してパリサイ派というのは民衆党なんです。イエス様に非常に立法的すぎるということで非難されたパリサイ派ではありますけれども、でも民衆はパリサイ派の人たちを支持していたんです。そしてローマの占領に不満な民衆はですね、この立法を守るパリサイ派を支持したんです。ということで、その二つの派がいるということを見て、パウロは私はパリサイ派ですというふうに言ってですね、議会が混乱してしまったんです。皆さんどう思いますか？これ、パウロが意図してやったことだと思いますか？そういうふうに撹乱しようとしたと見ることもできます。実際にこの議会は混乱してしまったわけですね。野党と保守党が議論が始まったというわけなんですね。で、パウロはアントニアの要塞の方に連行されたというわけです。もし皆さんがパウロの立場だったらば、やったやったと思うでしょうか。その夜のことが11節から書かれています。その夜、主がパウロに臨んで言われた。しっかりせよ。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなくてはならない。イエス様はパウロにしっかりせよと言っています。このところを最近の訳では勇気を出しなさいと訳しているものが多いです。昔の文語訳では大叱れとイエス様は呼びかけたことになっていますが、ある訳ではここを安心しなさいと訳しているものもあるんです。この言葉は聖書の中にいっぱい出てきまして、例えばイエス様はですね、中風の者にイエス様、私を癒してくださいと、もう叫び続けたんですね。で、弟子たちがうるさいうるさいとかって言った時にイエス様はその中風の人を呼んでこさせて、しっかりしなさい。あなたの罪は許されたと宣言したというのがマタイ伝の9章2節にありますけれども、しっかりせよ。あるいは安心しなさい。言ったということは、パウロは後悔と落胆の真っ只中にいたんです。だからしっかりせよとイエス様が呼びかけたということがわかるわけですね。だって彼はね、裁判手続きに違反しているわけです。それから裁判長を罵ったわけです。それから議会を混乱させたわけです。それが意図的であれ、そうでないにしても、彼の取った行動は本当に大変なことなわけですね。だから後悔と落胆の中にあったということが言えるわけです。そのパウロにイエス様は語りかけたんです。安心しなさい。怒れば、後のことは私に任せなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなくてはいけないと激励している。これからあなたをローマに送る。そこで私の救いの福音を伝えなさいと励ましているわけなんですね。安心しなさい。後のことは私に任せなさい。そういうイエス様の激励の声がここに聞こえているわけなんですね。実は先週、私も安心しなさいというイエス様の語りかけを聞く思いでした。今日の週報、コラムのところをご覧ください。獄中書簡ハイライトとして、くよくよとしちゃんたちへの無罪宣告というのを私なりにタイトルをつけてですね、これは先週の金曜日に受け取った手紙なんです。日付は4月5日先週の日曜日、イースターに書かれた手紙なんですよ。それを金曜日に受け取ったわけなんですけれども、こんな風に書かれていました。 朝日が丘キリストの教会様、主の皆を賛美いたします。2月17日に届いた書簡に私は心打たれ、大きな勇気と励ましをいただきました。牧師の千田さんの言葉に心より感謝です。私はこの最初の行を読んで感動してですね、涙が出てきました。何が起きたのかって言ってですね、2月の8日、イザヤ書の43章を語った時にも少し触れたんですが、今年の2月1日付の日付で、徳島刑務所の吉岡さんから手紙が届いたんです。そこに書かれていたのは、2月23日が近づいてくると、私はいつも思い出すんです。昭和44年、今から57年前の2月23日に、私が犯した殺人事件のことが思い出されて、私は苦しいですという手紙をいただいたんですね。それで私は何とか元気づけてあげられないだろうか。この殺人ということは私もだからわかりません。どんな思いなのか。でも彼はそのことを自分がした57年前の殺人事件、未だに苦しんでるわけなんですよ。それで2月11日に私は手紙を書きました。出してからですね、ものすごく後悔したんです。というのは、赤の波線で書いてるとご覧いただけますか。私の名前は俊明。俊夫が吉岡さんの名前。二人とも名前に偶然俊を持っていますが、二人のくよくよ俊ちゃんに、主なる神は語りかけておられます。と言って、イザヤ書43章の言葉を引用したんです。私はあなたをあがなった。もはやあなたの罪を心に留めないと、主は語りかけてくださっていますというふうに書いたんですね。で、この手紙を投函して2月17日に届いたというわけなんですけれども、ところが手紙が届いたことを私は知らないわけです。で、私は出してから、いやー、自分の殺人罪のことを未だに苦しんでる人に、私ももちろん過去のことについてくよくよすることがあるので、二人のくよくよとしちゃんというふうに、なんか馬鹿にするような言葉を使ってしまったことにですね、すっごく良心の呵責を感じて、いやー、出さない方がよかったかなと言ってですね、思ったんです。で、むしろ私の方がくよくよし始めたわけなんですね。なんかそのからかい表現として、吉岡さんをつまずかせることになったりはしないだろうかと思っていたんです。普通吉岡さんは1ヶ月に一遍手紙くださるんですけども、3月にも手紙が来ないんですよ。それで教会の祈り会でこのことを皆さんにお祈りしてくださいということで、祈りの課題にして皆さんにも祈っていただいたんです。4月にやっても手紙が来ない。そしたら先週の金曜日、吉岡さんからイースターの日付でですね、この手紙が来たわけです。ちょうど真ん中のところをご覧ください。千田さんは獄中者の私と対等に、二人のくよくよとしちゃんに主なる神は語りかけておられますという表現に、私はマジに胸熱くなって感涙に結びました。また去年の12月29日に拝受した書簡の中にも記されていた神の家族の言葉に、私の心の琴線は強く打たれ、大きく震えましたと書いてあったんです。神様感謝します。吉岡さんは受け止めてください。神様、このことをなしてくださってありがとうございますってですね。私の方が関連にむせぶ思いだったわけなんですけどもね。この手紙、往復書簡の全文は後日、教会のホームページのプリズン通信の方に載せたいと思いますけれども、吉岡さんは最後にこのように結んでいます。神様の御前に、私の残された生涯はこれからもくよくよ年よの歩みとなりますが、私の信仰はキリストの十字架の贖いと復活の福音を信じるというこの一字の上に立ち不変です。我生くるにあらず、キリスト我が内にありて生きるなり、ガラタヤ書2章20節引用してですね、主にありて吉岡俊夫と結んでくださっています。イエス様が私たちの祈りに応えて吉岡さんに語りかけてくださったんだということを知ってですね、本当に主のなさることは私たちの力を超えているなという思いになりました。 落胆の時、主が語りかけてくださいます。主イエスは私たちの後悔や落胆の時にも見てを差し伸べて助け起こし力づけてくださる方です。それはイエス様ご自身が悲嘆と絶望の苦しみをご存知だからです。そして絶望を希望に変えることのできる主イエスキリストにお委ねするときに、主が安心しなさい、後のことは私に任せなさいとおっしゃってくださいます。私たち一人一人は家庭に、職場に、学校に、一人一人がローマに使わされています。主が共におられます。この方に委ねて歩みたいと思います。このイエス様の御言葉で結びたいと思います。しっかりせよ、あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなくてはならない。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは日々の生活でたとえベストを尽くしても結果に落胆し失望しそうになることがあります。しかしイエス様はこの世に来られ、私たちが遭遇する困難のすべてを体験されました。パウロをも罪や失敗、落胆から引き上げ、御業の器として用いてくださった主に、私たちもすべてをお委ねし、御旨とお導きに従います。どうぞあなたの幸いと平安の中を歩ませてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。罪と顔を許され神のことせられ大いなる喜び我にあり、麗しき笑顔と力ある御手で常に導いたもの、イエス君の神の草は広さは生まれるから、我が心は深く感謝に満ち溢れ、新たなる褒め歌常にあり、麗しき笑顔と力ある御手もて常に導いたもの、イエス君の愛の深さ広さ我歌は、今と今夜の庭に捧げられるには世に面白いものなど恐るべき、麗しき笑顔と力ある御手の手常に導いたもの、イエス君の愛の深さ広さ我歌は、我よにあるイエスを褒め歌は、甘つく日々ゆかばなお歌は、麗しき笑顔と力ある御手もて常に導いたもの、イエス君の愛の深さ広さ我